水戸の時空をひとまたぎ。埴輪のイラストに、河原についてもっと知りたくなったら、埋蔵文化財センターに見に来てね、の吹き出しがあります。第11回、河原はダイヤモンド。河原という漢字を使う言葉に、瓦礫があります。建物などの破片のほか、役に立たず価値のないものを表す言葉です。しかし、河原は歴史の真実を伝えるという点で、ダイヤモンドのような存在なのです。問い合わせ、埋蔵文化財センター。電話、269-5090。出土した河原の整理では、まず、丸河原や平河原などの種類で分類し、どのような技法で作られているかを観察します。その後、どの瓦がどの建物からどれだけ出ているかを導き出します。例えば、大渡神河遺跡群長者山地区の正倉院の調査では、調査面積約73平方メートルに対して、破片数約1万8000点、総重量約 2.5 トンの瓦が出土しました。この量の瓦を細かく分析することは、終わりの見えないような大変な作業ですが、その対価として多くのことが明らかになります。瓦作りの大きな節目は奈良時代で、国分寺造営の前後で分かれます。平瓦は、桶巻作りと呼ばれる技法から、一枚作りという大量生産に適した技法に変化しました。この事実を踏まえ、どの釜跡で焼かれ、どのような技法で作られた瓦であるかを調べると、その遺跡のおおよその年代がわかるのです。大渡廃寺の瓦を生産したアボッケ釜跡群の調査では、一枚作りの平瓦の年代は8世紀後半頃であることや、9世紀には土器作り職人が瓦を作る際に用いた泥浄板築と呼ばれる技法が使われていたことが分かりました。このことが創建年代や補修・廃絶の時期を考える手がかりとなり、大渡廃寺が9世紀頃、平安時代に大々的に改築されたことが判明しつつあります。大量の瓦を分析することは徒労のように思われるかもしれません。しかし、歴史を解明しようとするとき、私たちにとって瓦はダイヤモンドのように輝いて見えるのです。埋蔵文化財センター、新垣清隆。写真3枚あります。丸1、瓦の出土状況。大渡神河遺跡群長者山地区。丸2、桶巻作りの再現例。丸3、一枚作りの再現例。日本窯業史研究所提供。写真終わり。大だらぼうの独り言。数学？いいえ、考古学です。瓦の整理は分類だけじゃなく、数を数えて重さを測ることも大切なんだ。屋根瓦については、丸瓦の方が平瓦より少ないのが一般的。長者山地区の正倉院は、丸瓦は 370.14kg、平瓦は 1501kg だったよ。関係の丸瓦、平瓦の1枚あたりの重さを、それぞれ 2kg、4kg として計算すると、丸瓦185枚、平瓦375枚が出土したことがわかる。この枚数の比率から、丸瓦1枚あたりに平瓦が2枚重なる形で吹かれていたことがわかるんだ。さらに、丸瓦の関係の長さがおよそ27センチだから、2で割ることで、平瓦を 13.5 センチずつずらしながら吹いていたなんてことまで判明するんだよ。写真、瓦の吹き方の再現展示。写真終わり。 大だらぼうのイラストがあります。9月にも登場した大だらぼう S、 中原中也をこよなく愛しているらしい。イラスト終わり。水戸市の人口、人口27万349人、男13万2414人、女13万7935人、世帯数12万4124世帯。令和4年1月1日現在、推計令和2年国勢調査確定値基準